様、この時をありがとうございます。
Lord, thank you for your word today.
今日あなたが持っていらっしゃる言葉を本当に感謝しています。
God, I just thank you for all the blessings that you're pouring out upon us, Lord.
そして私たちの上にあなたが注がれている豊かな祝福を感謝します。
God, let your word be planted in our hearts and lives today.
そしてあなたの御言葉が私たちの心に、人生に植わっていきますように。
Renew our minds, Lord.
あなたの御言葉によって私たちの思いを新しいものにしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Okay, so we're talking about relationships and it is complicated, right?
メッセージのシリーズは人間関係、それは複雑であるというシリーズです。
Colossians we read for you died to this life and your real life is hidden with Christ in God.
あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですと聖書は言っています。
This is very important to remember when we're dealing with relationships.
私たちが人間関係を築くときに、この聖書の言葉を覚えていることはとても重要です。
And we've been talking about, in this part of the series, we've been talking about romance and marriage.
そしてこの人間関係のメッセージのシリーズで、いろんな人間関係の側面を語っていますけれども、今はですね、恋愛と結婚ということを語っています。
And last week, I think I kind of ended with, we need to really teach our children and really for ourselves also, but to teach our children what is the most important things in life.
そして先週ですね、メッセージの終わりの時にですね、このことを話したと思うんですね。私たち自身に対してもそうですし、自分にの子供に対してもそうですけれども、人生で一番大切なことは何であるかを教えることが重要であると。
And what is the most important thing in life?
皆さん、人生で一番大切なことって何でしょうね。
Anybody know? Everybody's quiet.
皆さん静かですけど、知ってますか？
リアナ。
リアナさん、どうぞ。
Amen!
イエス様との関係ですね。
Okay.
それが人生で一番大切でしょう。
You can work for the church.
ですね、よかった。正しい答えを出したので、教会で働いていいですよ。
Isn't Jesus the most important relationship, the most important thing in life? Having a relationship with him?
やはり関係を語るときに、イエス様との、神との関係が私たちにとって人生において一番大切な関係でしょう。
If it's not, it should be.
そうじゃなかったらそうしましょう。そうなんです。そうであるべきなんです。
Because a relationship with Jesus will change how we interact with all the other relationships around us.
というのは、私たちがイエス様との関係を持っていれば、そのイエス様との関係のに基づいて、私たちの周りの人間関係に影響が流れていくからです。
Because he loves us so deeply that he covers our failures and our mistakes.
イエス様の愛はとても偉大ですから、その偉大な愛によってイエス様は私たちの失敗も覆ってくださるんですね。
So when we ask Jesus to be Lord in our lives, to be our Savior,
そしてイエス様は私の人生においての救い主、主になってくださいとイエス様に頼むならば、
when we ask him and we pray and we ask him to forgive us for our sins.
そしてイエス様、私は罪人です。私の罪を許してくださいと祈りの中で許しを乞うならば、
he will come and he lives inside us and it changes how we interact with others.
そうするとイエス様が私たちの人生にやってきて心の中に住まわれて、そのイエス様が私たちの人生に住んでいらっしゃいますから、私たちの人間関係がより良いものになっていきます。
But how much time do we actually spend getting to know Jesus?
でも皆さんどうでしょう？私たちはイエス様をもっと知るためにどれだけ時間を取ってますか？
Think about this. If you spent as much time getting to know Jesus as you spend time with your spouse, would you have a good relationship with your spouse?
ですね。イエス様と時間を過ごすのと同じぐらいの時間を自分の結婚相手と過ごすことができたら、皆さんのその夫婦の関係はどのように変わるでしょう。
Do you understand that?
わかりますか。
So if I only spend, well, it's,I have to go to work in the morning, so I don't have time to even read my Bible, so I don't have time to spend with Jesus in the morning.
私朝起きてですね、ああ、今日は忙しい、もう仕事にすぐ行かなくちゃいけないから聖書を読む時間もないし、祈る時間、イエス様と時間を過ごす時間が全然ないっていう時に。
And I come home from work, oh, I'm too tired to read my Bible tonight. I'm just too tired. I'm just gonna go to bed.
そういう朝を過ごして、そして仕事にすぐに行っちゃって、そしてもう仕事から帰ってきて、ああ、もう疲れた、もう疲れちゃったから、聖書も読む時間ないし、祈る時間もないし、もう寝ようって言っちゃったら。
And if that's a continual habit, everyday habit,
それがただ一日じゃなくて、毎日毎日そういう日々を過ごしてしまったら、
Are you really getting to know Jesus at all?
イエス様を、
Except Sunday mornings?
もっと知っているイエス様との関係が強くなっているって言えるでしょうか。ただ日曜日に来て、教会に来るだけだったら、どうでしょう、イエス様との関係は。
What does God say? Jesus says that we are the bride of Christ.
聖書は何て言っていますか？聖書は私たちはキリストの花嫁であると言ってますね。
If I treated my natural bride the same way I treat Jesus sometimes, I don't think I would be married today.
ですね。
If I treated you like sometimes not wanting to spend time with you,
自分の実際の奥さんにですね、あんまり時間も過ごしたくないっていうようなことをしてしまったら、
then,I don't think I would be married.
それに自分の妻とはもう自分時間も過ごさないって全然もう夫婦関係も築かないというふうに日々生活してしまったら、もしかしたらもう結婚生活は終わってしまうかもしれないですね。
I spend time with my wife because I love spending time with her.
でも私はそうじゃなくて、私の妻を愛していますから、妻と時間を過ごしたいと思って時間を過ごします。
And I get upset when she gets too busy.
で、妻が忙しすぎて、ると私はちょっとムッとするんですね。
But see, reading our Bibles and getting to know Jesus isn't about a rule.
で、私たちが神様との時間を過ごす聖書を読むとか祈るというのは規則ではありません。
It's about getting to know the one we'll spend eternity with.
それはですね、聖書を読む祈るというのは私たちが永遠に過ごすお方とを知り合う、もっと知るということです。
Him,
そして、その方を、イエス様を私たちが知れば知るほど、私たちの周りの人生、人間関係に、いや素晴らしい影響が流れていきます。
So, again, today I want to talk a little bit more about romance and marriage.
ですから今朝ですね、もう少し恋愛と結婚について語りましょう。
And I want to talk about two paths to intimacy.
今朝はですね、親密さへの二つの道ということをお話ししたいと思います。
There are two paths to intimacy.
親密さ、近くなるということには二つの道があるということをお話ししたいと思います。
The first one is Hollywood's model.
一つ目の道はですね、ハリウッドの道、模範ですね。
Hollywood's model has four steps.
そしてこのハリウッドが主張しているこの道には4つのステップがあります。
Step A。
まず1つ目のステップは、
You've got to find the right one, and when you do, you'll know it.
あなたにぴったりの正しい人を見つけなければいけませんよ。もしその相手が見つかったら、必ずそれがわかるはずですとハリウッドの道は言っています。
So step B is,
で、その次のステップ B は、
Go out with as many people as you can so you can find that right one.
だから、できるだけ多くの人とお付き合いをして恋愛関係を持って、それをしたら、この人が私に一番合ってる正しい人だってことがわかりますよって言うんですね、彼らは。
And when you find that right one, when you find that right one, step C is,
で、ステップの C はですね、じゃその自分にぴったりの正しい相手が見つかったら、
fix all your hopes and dreams upon that person.
その相手にもう自分の夢も希望も全部託しなさいって言うんですね。
They will make you complete.
そのあなたにぴったりの人があなたを完全な人間にしてくれますよと彼らは言います。
They'll give you meaning to your life.
その相手によって私たちの人生の意味がわかるんですよって。
And step D?
で、四つ目のステップ D です。
When failure occurs?
でもそれが失敗に終わっちゃったら、
When you set the person who you set all your hopes to make you whole and complete fails you and Life fails.
自分をもう完全にしてくれて自分の夢と希望を託した相手との関係が失敗に終わっちゃったら、
Repeat step A, B, and C.
最初の A に、最初のステップに戻りなさい。
That's Hollywood's model.
それがハリウッドが唱えている道ですね。
That's what the movies teach us.
ですね。映画はそう言ってるでしょ。そのようなことをして恋愛関係を進めなさいって言ってますね。
So many marriages in divorce and they go find the, oh, I must have made a mistake. I thought this was the right one, but I made a mistake. I need to go find the right one again.
だからこのハリウッドの道を歩んでいる人は、まあ最終的に結婚するかもしれませんけれども、その結婚が失敗に終わって、あ、結局この人は自分に合ってない、正しくなかったんだ。じゃあ次の人を見つけよう、離婚して次の人を見つけようってまた同じサイクルをするのが、このハリウッドの道ですね。
Because Hollywood's model is you have, once you find the right one,They'll meet all your needs and fulfill all your dreams.
というのは彼らが言ってるのは、あなたにぴったりの正しい人が見つかったら、その相手があなたの必要を全部満たしてくれて、あなたに幸福感を、ハッピーな人生をくれるのよっていうのがこの人たちが言ってることですね。
Well, I can tell you by experience.
でも私の経験から言えることは、
I found the right one.
私は正しいぴったりの人を見つけましたが、
And she still hasn't fulfilled all my needs.
でも彼女によって私の必要は全部満たされていません。
I'm still waiting.
まだ待ってるかな。おう。Sorry.
Because there is no person who can fulfill all the needs and all the intimacy that you need.
でもですね、本当に皆さんのすべての必要を満たしてくれる人間は人はいません。皆さんが本当に誰かと親しくなりたいというそういう親密さへの必要性を 100% 全部満たしてくれる人というのは人間というのはいないんですね。
Because we are all broken people.
というのは私たちはみんな壊れたものを持っている人間ですね。
And only Jesus can meet their deepest intimacy needs.
そして私たちの一番深いところにあるですね、あるその親密さへの必要性を全部満たしてくれるのはイエス様しかいないでしょう。
He's the only one who can meet your dreams and give you dreams.
そして皆さんの夢を叶えてくれるのもイエス様です。だけですね。また本当の夢とか目的をくれるのはイエス様だけですよ。
Acts 17:28 says, "For we live, move, and exist because of Him."
使徒の17章の28節は言っていますね。私たちは神のおかげで生き、動き、また存在しているんです。
I don't live, move, and exist because of my wife. I live, move, and exist because of Jesus.
私は妻のおかげで生きて動いて存在してませんね。私はイエス様がいらっしゃるから生きています、存在しています、動いています。
Okay, so let's look at the second path to intimacy.
では、親密さへの二つ目の道を見てみましょう。
Which is God's model.
それは神様の模範ですね。神様が備える道です。
Okay, there's only two steps here.
神様の前には二つしかステップありません。
Step one.
ステップ一は、
the key to finding the right person.
自分にぴったりの正しい人を見つける鍵となる事柄は、
How many wants to know the key to finding the right person?
どうですか？自分にぴったりの正しい人を見つける鍵を知りたい人。
Do you want the key to finding the right person?
ね、もう自分にぴったりの一番正しいね、いい人を見つける鍵知りたくないですか？特に
The key to finding the right person.
その鍵はですね、
is becoming first becoming the right person.
ですね、その自分にぴったりの本当に正しい人を見つける最初まあ鍵というのはまず最初に自分が相手じゃなくて自分がそのこれから将来出会うだろう相手にぴったりの正しい人間に変えられてなっていくってことですね。
It's not about finding the right person.
だから自分に正しい人をぴったりの人を見つけるっていうことが重要じゃなくて、
God will bring you the right person when you've become the right person.
自分が整えられて、相手にぴったりの叶う人間になった時に。神様がその相手を自分のところに導いてくれるから、今自分がすることは自分が神様によって変えられてい
くということですね。
だからその考え方を変えましょうわ。
We have to get our minds renewed. We feel like we have to fight hard to search for just that right person.
私たちはですね、あ、自分にぴったりのもう適切ないい人を見つけようって頑張ろうって人間は思っちゃうけど。
But when we become the right person,
でもそうじゃなくて、私たちがまず変えられて、じゃあこれから将来やってくる相手のためにイエス様に変えてもらおう、あ、正しい人になろうっていうふうに思ったら、
then you will attract the right person.
そういうふうになっていったら、自分は変えられてイエス様のような人間になっていたら、自分にぴったりの、その本当に本当にぴったりのその正しい相手を、が自分のところにやってきます。
Step B?
で、それが一つの最初の道は自分が変えられるということですね。で、二つ目の道は、同じぐらい重要。
How do we become the right person?
じゃあどうやったら自分が、その適切な正しい人間になれるんでしょう
?Well, I'm glad you asked.
ですね、皆さん聞いてくれるかな?
Step B is found in Ephesians.
その自分が整えられて相手のために正しい人間になるのはエペソ人への手紙に書いてあります。その準備ですね。
If you know your Bible, Ephesians talks about how married couples should interact.
聖書を読んでる方はわかると思うんですけれども、エペソ人への手紙ではですね、どのように
how couples he said.
He talks about being married and how husbands should relate to wives and how wives should relate to husbands.
夫はどのように妻に接していくべきか、妻は夫にどのように接していくべきかということがエペソ人への手紙に書いてあります。
But before he started talking about husbands, you need to be this way and wives, you need to be this way, there's a chapter before that.
そして妻は、夫よこうしなさい、妻よこうしなさいっていう前に、の章にはこういうことが書いてあります。
Now you need to remember that, you know, in our Bibles, chapters are all separated, right? They make chapters. But when Paul wrote a letter, he didn't write a letter and say, okay, chapter 2.
ですね、
He wrote a letter. It's all connected.
私たちが今読んでる聖書は、例えばエペソ人の手紙の1章、2章、3章ってこう分かれていますけれども、でもパウロという人がそれを書いたときには、1章、2章、3章って分けないで、もう一つの長い手紙だったんですね。
Christians put chapter numbers and verses in the Bible to make it easier for us to find things.
ですね。その1章、2章、3章ってこう分けてあるのは、後にそれを読むクリスチャンがですね、こう読みやすいように、分かりやすいようにこう区切ってくれたんですね。
How many have wrote a letter with chapter and verses in it?
ですね。皆さん手紙を書いたことがあるんですか?手紙を書くときに1章の1節って言って手紙誰かに書いたことあります?、
Right.
そういうことしないですよね。
So when we read Ephesians, we can't separate chapter 4 from chapter 5.
ですから、エペソ人への手紙を読むときに、4章と5章を別々に分けてはいけません。
So Paul starts out in chapter 4.
ですから、このパウロという人は4章でこのように書き始めました。
Talking about being the right person.
それは自分がこうなると。
And in Ephesians 4, let's look at 31 and 32.
エペソ人への手紙の4章の31節と32節です。
So before you think about marriage, you should have a good start on this.
ですから、結婚を考える前にですね、皆さんこのようなことをして、正しい始まりをしていきましょう。
Get rid of all bitterness.
すべての苦々しい心を捨てなさい。
Get rid of all rage and anger.
すべての怒りを捨てなさい。
Harsh words and slander.
そしり、叫びを捨てなさい。
As well as all types of evil behavior.
そして一切の悪意を全部捨て去りなさいってパウロは言っています。
Instead, be kind to each other.
その代わりに互いに優しくしてください。
Tender-hearted and forgiving.
心の優しい人となって、許し合いなさい。
Forgiving one another.
互いに許し合ってください。
Just as God through Christ Jesus forgave us.
それは神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、こうしなさいとパウロは言っています。
We need to have a good start on this.Before we start thinking about marriage.
ですから結婚をしたいということを考える前に、まずこの聖書の箇所を自分が実践してやっていきましょう。
We need to help our children get a good start on this before they grow up.
ですから、それは自分の子供たちもですね、もう幼い時からこのことをしましょうって励まして、やることができるように導いてあげましょう。
You know, the last thing he said there was forgiving one another just as God through Christ has forgiven you.
32節の終わりの方に神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと言っています。
Have you learned to forgive others?
皆さん、人を許すことを学びました？
This is one of the most important things that you can learn before you get married.
ですね、結婚する前に本当に私たちが学ぶことができる最も重要なことだと、ことの一つであると言えるでしょう。
Because I promise you.
というのは私このことを皆さんに約束します。
100% guarantee you.
100% 保証しますよ、皆さん。
That you will have many opportunities to apply it to your marriage.
というのはこの許すということはですね、結婚したらもうたくさんの許すという機会が結婚したらたくさんたくさんたくさんやってきます。
And all the married people said.
結婚するからそうでしょうね。アーメンですね。もう許すというチャンスが結婚したらもっともっとやってきます。
Okay, if you cannot forgive on a consistent basis, you shouldn't even be thinking about marriage.
ですね。やはり周りの人を許すということができなかったら結婚を考えるのには早いかもしれません。
If you still give people the silent treatment because you're offended by them, then you haven't learned to forgive yet.
ですね。人から傷つけられて嫌なことをされたら相手を無視してもう会話は絶対にしないっていうことをまだしてるような状態だったら許してない。って言えるでしょうね。
It takes you days or weeks to forgive someone.
もう何日も何日も何ヶ月も何ヶ月も人を許すのにかかってしまうという状況にあったら、
Then something's wrong in your heart.
皆さんの心に何かちょっと間違っているものがあるんじゃないでしょうか。
And God wants to bring healing in your life.
でもそこのところにですね、まだ許せないっていう心があったら、そこに神様は癒しをもたらしたいと心から願ってらっしゃいます。
So that you can have marriage the way God intended it to be.
そしてその許すことができて心が癒されたら、神様が持ってらっしゃる、計画してらっしゃる結婚生活をすることができます。
Because the one thing that I've learned in marriage.
というのは、結婚生活において私が学んだ一つのレッスンは、
Is that forgiveness is the key to life and marriage.
それを許しというものがですね、人生と結婚においての鍵となっているなぁと思うんですね。
Many people say they have forgiven someone when in reality they're either lying to you or lying to themselves.
ですね。人は、私はもうあの人のことを許したからって言いますけれども、実際にはですね、それは許してない。それは許したというのは、相手にも偽りになってるし、また自分を欺いているということがあるんですね。
So think about it.
皆さん考えてみてください。
How can you know if you have truly forgiven someone?
誰かを真に許した、本当に許したということはどうやったらわかるでしょう?
Well, some people thinkI won't remember it anymore.
まあある人はこう言うでしょうね。本当に許したら、もうその相手からされた傷はもう全然思い出さない。
Well, that's not true.
でもそれは本当じゃないと思うんですね。
Your memories never forget anything, really.
ね。というのは皆さんの頭の中の記憶は残ってますね。
But you can, if you have truly forgiven someone.
でも本当に誰かのことを心から許すことができたら、
you can remember.Without any pain or anger.
ですね。相手から、本当に相手のことを真に許したら、相手からされた傷を思い出しても、もうそれに伴う怒りとか、痛みがなくなるんですね。
And when you talk to that person or...When you talk to that person that you've forgiven,
そして、自分を傷つけた相手を許した後その相手と話す機会があったら、
The offense that happened doesn't define your relationship anymore.
ですね。相手から傷つけられたっていうことによってですね、その傷によってその相手と自分の人間関係が決まることはありません。そこに真の許しがあります。
So after chapter 4, he begins chapter 5.
ですから、パウロという人がですね、エペソに戻ると、4章から5章に移ります。
Verse 1 and 2, it says, Imitate God, therefore, in everything you do, because you are his dear children.
ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。
Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God.
二節ですね。キリストを模範とし、愛に満ち溢れた人生を生きなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。
The way to have a happy, healthy, and successful marriage and to have happy, healthy, successful relationships.
ですね。本当に幸福な、そしてまた健全な夫婦関係、人間関係を築くためには、
is to imitate God.
神に習うものになればいいんです。
Isn't that our goal, is that we would become more and more like Jesus?
私たちの人生の目標はそうでしょ。もっともっとイエス様のような人間になりたい。
That he would renew our minds and renew the way we interact with others.
He would renew our minds and renew the way we interact with others. 神様からの、神様によって考え方、思いが新たにされて、私たちの人との接し方がもう変わってくる、より良いものになるというのが私たちの人生のゴールですね。
You were created to be an imitator of God.
そして皆さんは神に習うものとして作られてんです。
You are his children.
皆さんは、あなたは神様の子供ですよ。
You ever see little kids imitate their parents?
よくちっちゃい子がね、親の真似するでしょ。ね。
And sometimes we wish, ah, why did they do that?
でも時々自分の子供がね、自分を真似するのって、ああ、やだ、どうしてそんなこと真似するのって思って。
Because they're acting like you!
ですね。で、また、ああ、そういうね、子供を見るときに、ああ、親の真似をしてるんだ、っていうふうに見るときがありますね。
God has none of those moments.
でも神様はそう思いません。
Every time we act like him, he smiles.
ですね。神様は私たちが神様のようなことをしたり、神様のようなものになったら、ニコニコするんですね。嬉しいでしょ、神様は。
Gabriel, look, this is my child. Look at him. Look at her. Look what they're doing.
これは私の子供。彼女がやってること、彼がやってることを見て素晴らしいよって神様はいつもね、私たちが神様に習うものになったら喜んでくれるんです。
Because the Bible says you are his dear children.
というのは、聖書は言っていますね。あなた方は神様から愛されている子供です。
That means you are beloved by God.
神様から愛されているんですよ、皆さん。
You are the object of his affection.
ですね。神様の愛情は皆さんに注がれているんですね。神様の愛情の目的、相手というのは皆さんですね。
You know, I've seen so many times when somebody had a baby in this church, everybody wants to just hold the baby.
ですね。この教会で赤ちゃんが生まれるとみんなが、あ、私も抱かせて、私も抱かせてってみんな行くでしょ、その赤ちゃんにね。
Everybody forgets to worship.They're all in the back trying to hold the baby.
ですね、礼拝が始まってもですね、みんな礼拝するの忘れて後ろで、あ、私も抱きたい抱きたいってみんな後ろにね、行ってる姿がありました。
See, that's how God feels. He loves you. You're his affection is upon you.
ですね、本当に赤ちゃんに私たちが愛情を示すのと同じように、神様は皆さんに愛情を示して、もう可愛い可愛いって愛してるってこういうふうに神様は皆さんのことを思ってますよ。
When you know your true identity,
皆さんの真のアイデンティティ、アイデンティティというのは、皆さんの真の姿ですね。どういう人間であるかということ。
When you know that you are loved and valued and priceless.
それがですね、皆さんのアイデンティティが、自分は愛されている、自分は大切にされている、私は価値があるものだということが、本当の姿がわかると。
See, the person that you like, the person that you're married to, they don't define who you are.
それが、大切なんですね。ですから自分の結婚相手とか、自分がこれから結婚するかもしれない相手は、皆さんがどういう人間であるか、皆さんの真のアイデンティティは決めません。
You are loved, you are valued, you are priceless because of whose you are.
ですね。皆さんは愛されています。皆さんはもう本当にもう素晴らしい価値を持って大切な人間です。それはイエス様のおかげでしょ。
And once you learn that,
それが分かったら、それがじゃあ自分の本当の姿だって分かったら、
then you can become a giver rather than just a taker.
その自分の真の姿がアイデンティティが分かったらですね、いつも誰から欲しい欲しい誰かからもらおうもらおうってするんじゃなくて、与えるもの、ギバーに与えるものになれるんです。
And in marriage, you better learn to become a giver rather than a taker, or your marriage will not work.
ですね。そして特に結婚を生活、夫婦関係において、自分を捧げるもの、相手に与えるものにならなければ、結婚生活はうまくいきません。相手からいつも何か欲しい欲しいもらおうもらおうとしていたら、結婚生活は、夫婦生活はうまくいきません。
So, work on becoming the person God wants you to be.
ですから大切なのは、神様の御心にかなった人間に変えられてなっていくということです。
Actually, it's a lifelong job.
それはですね、神様が望まれているイエス様のような人間になるというのは一生涯続いていきますね。
But you better have a very, 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 very good start on it before you even think about romance and marriage.
でもですね、まずその始めというのはもう結婚考える前にその恋愛関係を始める前からこのような人間になろうと決めてやっていくべきでしょう。
So what is the moral of this story?
で、このお話のモラルは
Use your singleness to get intimate with him first.
ですから、あなたが独身であることを生かして、神様とより親しくなってください。
And I talked about that at the beginning of the message, right? How much time are we spending in God's Word?
ですね、メッセージの最初で、皆さんに聞きました。どのくらいの時間をとって、神様の言葉を読んでるでしょうか?
If we attempt to use others to make us whole, we will end up trying to fulfill needs in our lives.With a finite person. A person that has limits. Finite.
Of infinite.
Finite. No, if we attempt to use others to make us whole.
私たちがですね、自分は本当に健全な素晴らしい人間になりたいという気持ちを持って、その気持ちを人によって満たされようと思ってしまったら。
We will end up trying to fill a need from a finite person. A person has limits.
私たちは人によって自分の必要を満たしてもらおう、自分が完全な人間になるように助けてもらおうって思ったら、結局その自分が必要を満たしてもらおうとしている相手は制限を持った人間になってしまうということです。
That only an infinite God can fill.
というのは、自分の真の必要をすべて満たしてくれることができる方は神様しかいませんね。でもその必要を人から満たしてもらおう、全部満たしてもらおうとしたら、そこには限りがあります。
Because God has no limits.
というのは、神様だけが無限の方ですね。
She has a lot of limits.
ですね。彼女は人は制限をたくさん持っています。できないことがたくさんあります。
I have a lot of limits.
私もそうですね。できないことたくさんあるから。
One of my wife's favorite words is, "Can you do me a favor?"
私の妻がいつも言っていることは、お願いがあるんだけど。
I do a lot of favors for my wife.
ですから私はいつも妻のお願いをたくさん聞いてあげてます。
But there's a limit.
でも、私ができることは限られていますね。
Because I'm finite, I can't meet all of her needs.
妻の必要を全部私は満たすことできません。
But God, He's infinite.
でも神様は無限の神様でしょ?
Every intimacy, every lonely,time that you have, God can be there. Jesus wants to be there.
自分には本当に寂しい時とか孤独に感じる時があるかもしれません。でもイエス様はそこにいるから、イエス様だけがその気持ちを心を満たすことができます。
I don't think it's wrong to look for the right person.
もちろんですね、自分にぴったりの正しい人を探すのは間違っていませんけれども。
But you'll have a much better chance if you become the right person first to find the right person.
ですね。でも自分が相手のためにですね、自分にぴったりの人のためにじゃあまずは自分が変えられて相手にかなう相手にぴったりとなれるような人間になっていこうって自分から始めたらその適切な正しいぴったりの人が見つかると思います。
And next week I'm going to start talking about what kind of list can I make? What kind of things should I be looking for?
ですね、来週はですね、じゃあ自分の相手はどのような人がいいかな、どのようなことをかリスト書きしたらいいかなということを具体的にお話ししましょう。
You want to hear just a couple today, or should we stop? We'll wait till next week.
Okay.
Okay, there's a lot of things that you can begin teaching and instilling in your children so that when they become the age to start thinking about marriage and romance,It will already be built into their lives.
ですね。やっぱりどのような人がいいかということで、子供が、もう、幼い、小さい時から、こういうことを、聖書的なことを教えてあげたら、その年齢が来たらですね、子供たちがそれに沿って、生きていくことができると思います。
But the key today is to becoming the right person, right?
ですから、鍵というのはですね、やっぱり相手、自分がまずイエス様によって変えられて、相手に合う正しい人になっていく、自分が変わるということが鍵だと思います。
And you are loved by God, so you can become the right person.
そして神様から皆さん本当に愛されていますから、そのような人間になれますよ、神様のおかげで。
So that you will attract the right person.
そしてそのような人間に自分が変えられてなっていったら、自分にぴったり合う人が引き寄せられてきます。
And even in relationships with people who are already married and relationships with others, God wants us to become the right person for that person.
ですね。また私たちも結婚している私たちもですね、やはり周りの人間関係大切ですから、その周りの人間関係、周りの人たちに叶ったような本当に愛すことができる人間に変えられていくことが必要です。
Amen? Amen. Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Lord, for this time.
この時を本当に感謝します。
Thank you for your word.
あなたの言葉を感謝します。
Thank you for your grace.
あなたの恵みをありがとうございます。
Lord, no matter whether we're married or not married or whether we're young or old.
私たちが結婚していても独身であっても、また若くても年を取っていても。
God, we want to become the right person.
私たちがその、正しい人になれるように。
So that we can be the right friend.
ですからそれによって私たちが素晴らしい友情関係を築けるように、
so that we can be the right spouse.
そして私たちが相手にぴったりとかなった結婚相手になれるように
Lord, that's what we want.
そのようになれますように主をどうぞ導いてください
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。God bless you.
神様の祝福がありますように。
Thank you for coming. There is no food today, so you have to go to 7-Eleven if you didn't bring anything.
今日は昼食販売がお休みですので、皆さん、